そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちに注がれているからです。おはようございます。園田教会の国安光です。先週から教会の暦で受難節を迎えました。別名、示準節とも言われるこの期間は、イエス・キリストが十字架に向かう歩みの中で味わった苦しみに思いを向ける期間です。イエス・キリストは私たち罪人のために苦しみを引き受けてくださいました。イエス・キリストの苦しみを祈りの中で、礼拝生活の中で思い起こしたいと思います。それともう一つ、私はこの時期に思い起こすことがあります。今週3月11日を迎えます。東日本大震災があった日です。あれから10年以上が経ちます。今も大きな痛みを抱えたまま歩んでおられる方々がおられます。またあの時から長きにわたって苦しみを抱える方々と共に歩み、働きを続けておられる方々もおられます。前にこんな知らせを聞きました。実際に働いておられる方ですけれども、ある子は関わってからずいぶん長い時間が経つけれど、今になってようやくあの日の記憶を話してくれたと。自分がここにいるのはその声を聞くため、これからも声なき声を抱える誰かのためにここに居続けたい。人生で経験した苦しみはずっと心に残り続けます。別のことで気を紛らわせることはできても、忘れることはできません。しかし、それを誰にも言えなかったとしても、分かろうとしてくれる。そばに居続けてくれる。声を聞こうとしてくれる。誰かの存在がいてくれるなら、その苦しみは少しでも和らげられるはずです。そのような誰かの存在は、イエス・キリストの姿とどこか重なります。自分を捨てて、誰かを愛する。誰かの痛みに共感しながら、その痛みを自分の痛みとして引き受けていく。主イエスは、十字架へと歩まれる中で、そのような痛みを、苦しみを味わいながら、絶望の中にいた者たちに命を与えてくださった方です。今日読んだ御言葉にはこうありました。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことはありません。私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちに注がれているからです。と。この言葉は、福音を世界中に語り伝えたパウロという人が、教会に宛てて書いた手紙の中に記されている言葉です。パウロは、苦しみを経験している人々に、私たちは苦難をも誇りとすると言いました。苦難を誇りとするというと、やや強すぎる言い方に聞こえるかもしれません。ドキッとします。しかし実際にパウロはそうだったのだと思います。なぜならパウロは、十字架のイエス・キリストから与えられる希望に生かされていたからです。イエス・キリストから与えられた希望とは、イエス・キリストが担われた十字架から届いてくる神の愛です。パウロは苦しみを知るほど、十字架のキリストを近くに感じ、神の愛に生かされていることを深く味わっていたのです。苦しみの中で何かを失うことがあっても、十字架のイエス・キリストから注がれてくる神の愛に生かされている。神の愛から自分を引き離すことができるものはない、という希望に生かされていました。パウロはその希望を見つめながら、どんなに一人ぼっちで寂しくても、苦しみの中でもがくことがあっても、 不安で前が見えなかったとしても、そこに十字架のイエス・キリストはおられる。あなたの苦しみを知っていてくださるイエス・キリストが、いつもあなたの傍らにおられる。あなたに神の愛は注がれている。だから信じようと。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む。希望は私たちを欺くことはないのだから、こう語ったのです。十字架のイエス・キリストにこそ、私たちの苦しみの中にある光があります。私たちは主イエスと共に、苦しみのトンネルをくぐり抜けるのです。気合で乗り越える必要はありません。キリストが私たちと共に歩んでくださり、トンネルのその先には、希望が約束されているんです。そのトンネルを歩む私たちの傍らに、茨の冠をかぶった主イエスがおられます。どこか遠くにおられるのではありません。人となってこの地に来られた主イエスが近くにおられます。十字架で苦しみ抜いてくださった主イエスによって、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生む。このことを私たちは日々味わうことが許されているんです。あなたの明日、明後日がどのような日々になるかは分かりません。苦しみもあるかもしれません。茨の冠をかぶった主イエスはあなたと共におられます。大丈夫です。